いと、こんばんはです来ました。今日はですね、前回の続きをやりたいなと思いまして、前回百物語2011、まあ、某板で有名なってやつですけど、まあこの前行われたやつですけど、それを、やってみましょうと。で、前回、15話まで、読んでですね、でその続きから適当に、どこまでやるかちょっと分かんないですけど、まあ、適当にできるところまでやっていこうかなと思います。で、ジータレス394、おっしゃきた朝まで生100物語って書いてあるんですけど、まあ朝まではやらないんですけど、で395、ちょこんばんはと、もうちんじゃないですけど、こんばんはと、明日明後日は休みだっけ、今日は朝までやれるねと、まあ今日明日なんですけどね、まあ朝まではやらない。で、396、お茶きたこばわと、もちろんないですけど、こんばんはと、今日も最後まで聞くと、あいざす。で、100は全部やるのと、まあ、書き込みの方と、昨日の前回の配信を、聞いといてもらえれば、そういう書き込みはないはずなんですけど、16話目からって書いてある通りですね、一気に100話やるわけではございません。っていうか、去年もそういう風な形で、3回ぐらいに分けて、やりましたし、別にそんな無理してやるつもりはさらさらないんで適当にやります。で、397、お茶にした朝まで100物語楽しみと、まあ、朝まで一言も言ってないんですけど。で、398、100物語と生き物語似てるよねと、生き物係なはずなんですけどね、生物係だったんでしょ、あの生き物係、あの小学校の頃ね、確か違ったっけ、中学だっけ、中学じゃねえな、小学だな、小学校の頃生き物係だったからっていうんで、生き物係っていう名前だったと思うんですけど、生き物語じゃないと思うんですけど。で、399、やべえ、前回の放送録音聞いてない、いや、まあ100物語だから聞いても問題ないかなと、聞いても問題ない、どういうことかよくわかんないですけど、とりあえず、まあ、聞いていただけるんだったらありがたい。で、400、よう今日は寝ないぞと、まあ眠けりゃ寝た方がいいと思うんですけど。で、401、お茶今来たよと、まあ今始めましたから、他の人の朗読が聞きづらいですが、お茶がナンバーワンやねと、まあお茶じゃないんですけど、とりあえず、まあ、そう言っていただけるのはありがたいですけど、まあナンバーワンとは、思えないですけどねいっぱいいるしね、聞きづらい、まあたまたまその聞いた方がそうだったのかもしれない、まあ人それぞれですね。で、402、初めて放送間に合ったら楽しませていただきますと、あざっす。で、403、冷静に受け流してて笑ったと、まあ適当に流れだってね、あのだからこっちでなんつうの、だからレス読みはあくまでもサブなんつうの、あのこっち長引かせてもいいんだったら、こっちずっとなんだろう、もうちょっとしっかり力入れてやるけどそっちじゃないわけじゃないですか。いや、だからこっち力入れてると、前回もそうですけど、やめようと思ってんのにやめらんないみたいなぐらいさ、ずっとダラダラ続いてさ、お前そっちじゃねえだろっていうねなっちゃうから、またまだ始めないんですかみたいな、ねえ、いつまで喋ってんですかと、書いてある内容と違うじゃないですかと、ことになっちゃうんで、だから、あのなんだろう、あの本当に、水のその中を潜っていくぐらいまでぐーっと深く潜っていくんじゃなくて、水面を走っていく感じで、その表面を撫でていく感じでレース読みしていかないとね、そうじゃないとちょっとやばいんですよ、時間がかかっちゃうんで。で、404、おっちゃんが話題の95話目の歌をどんな感じで歌うか、ワクワクテカテカと、あ、ネタバレありがとうございます、ネタバレしてくれたおかげですね、95話特に、さらっと流します。で、405、おっちゃん今日なんかテンション低くない、大丈夫かと、テンション低いというか、いつもの流れだと思うんですけど、あのね、大体いつも通りだと思いますけど、結局読むもの自体がテンションを上げて読むものではないので、 そんなに別にテンション上げるっていうか、そのなんつうのだーとやってる方がお経みたいなやつの方がいいのかなというふうには思ってますね。だからとして、意識してるわけじゃないんですけど、でも、まあ、そういう系の話をその読むのにテンション高いのはそのなんだろうおかしいでしょっていう別になんだろう怖がれ怖がれって思ってやるわけじゃないんですけど、それでもまあそれでも笑いながら読むもんじゃないし、でだからテンションだからここでテンション上げちゃうと切り替えめんどくさいでしょ、なのでまあ適当に、さっき言ったように水面を撫でるように読んでいくっていうね。で406おっちゃんもついに更年期障害かと、ああそうかもしれない、おっちゃんじゃないですけど。で407初で生で聞きました、録音全部聞きましたよと、全部録音全部っつったらもう半端じゃないですよ、もう、何ギガあんだっけな、なんか、自分のね配信はね録音してるものだけを全部、まあ録音してなかった頃が50回ぐらいあるんですけど、録音したやつを全部入れると、まあ動画もあるんで何とも言えないんですけど、今自分のフォルダーが50ギガなんで録音録画全部走って、だから50ギガ聞いたってこと、聞いた見たってことになるんですけど、まあないですわな、アップしてねえもん俺でもありがたいですよ、多分アップしたやつを全部聞きましたよってことだと思うんで。で408お茶も今日も楽しく聞かせていただくと、あざっす。で409お茶もしかして新助が辞めてショックなのと、大ショックですよねテレビ見てねえし全然、テレビがクソつ、もうテレビ 見なくなってから何年経つんだろう、相当テレビだってもう大学の頃から見てないよな、ほとんど、そのなんつうの、高校ぐらいまでかテレビ見てた、なんつうのしっかり、あテレビ見てたな、でもテレビメインだったなみたいな、その頃パソコンなかったんで、だから大学入ってからはもうテレビ見てないから、もう10年はねえか、あでも10年くらい見てないんじゃないまともに、と思う、見るのはその朝会社行く前にちょっとニュースを見て、ああまた偏ってんなって思ってでさ行くみたいな感じですんでね。で、410僕と契約して孫少女になっておっちゃんと書いてあるんですけど、 JPEG、 JPEG ね、見れねえな、どうしよう、ちょっと見るをやってもジェーンじゃ見れねえのかい、なんかやばい絵なのかどうかが分かんなくてちょっとあれでしたけど、別にどうってことない絵でしたね、なんか水面 のフィルターをかけてますけど波紋の、フィルターがかかってましたけど、まあどうってことない、まあ加工画像でしたね。で411もう12年も見てないんだと、まあ、正確にそうじゃないですけどね、でも本当見てないよな、見なくなったよな、まあ、その頃ぐらいから多分全然もうネットの方が面白いって言うんで全くテレビから離れてっちゃったと思いますね、とんと見てないですねでテレビ見なくなってからスポーツ関連からも離れてっちゃいましたね、そのテレビ見てる惰性で見てるから適当にスポーツの情報も入ってきてて、でテレビもそうやってやってるからそのスポーツ見てていろいろ野球とか、もうそれなりに名前とかは知ってたんですけど、今もう見なくなったおかげでそういうのからもう完全に離れちゃったから、本当に見たいっていう人しか見なくなっちゃったせいで、ダメでしたね、だからもう野球も全然わかんない、 で、412、偽名録、まあ気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、うん、でもなんだかよくわかんない、あんまりな、俺はわかるけどね、何の画像っていうか何をモデルとしてそういう画像を作ったのかっていうのはわかるけど、でもなんかあんまりよくわかんない意味がで413、じゃあ著作権がうるさくなるらしいよ、 BGM どうすると、そういう風に言われて、トーンとそのなんかみんなどうすんだよどうすんだよって言ってて、で最初かけない方がいいのかなと思ってやめてたけど、でもかけてもなんともないしって言うんでやってますけどね。うるさくなるらしいよなんつうのはもう結構ずいぶん前から言われてて、で、414、お邪魔久しぶりに生で聞けてます、嬉しいよと、すいませんね、まだ雑談してて、全然読んでないです。で、415、ドルフィンを更新すると録音機能削除されるよねと、意味のわかんないこう、バージョンアップね、てかバージョンダウンですけど、なんで録音機能を排除するのかね、録音機能だけのために使うようなもんだと思うんですけどね、基本的に思うのは、そういうね、ドルフィンとかラジーとかなんて、ラジーはもうないと思うんですけど、自分はラジー使ってるんですけど、録音機能を削除したらドルフィンなんていらねえよって思うけど、自分はそれでもドルフィン使う理由ってどこにあるんだろうと思うけど、で、レース終わったんで曲切って、さっき言ったように16話目からですね、行きましょう。16話目が、小さなワンピースっていう題名で、キツネさんの作品です。じゃあ早速行きます。私が子供の頃、近所に仲の良い幼馴染がいました。一人は同級生の A 君で、もう一人はその2歳年上のお姉ちゃん。家が近く、家族ぐるみの付き合いもあって、ほぼ毎日のように遊んでいたもんです。あれは小学生の夏休みのこと。いつものように幼馴染宅の裏手の河原で目いっぱい遊んでいた私たちは、突然降り出した夕立でずぶ濡れになりながら逃げるように幼馴染宅に駆け込みました。おばさんから、あんたたち今日もねとおこごとを頂戴し、みんなでお風呂から上がった後、私と A 君がゲームで遊んでいた時です。ちょいちょいとお姉ちゃんに手招きされて私と A 君がついていくと、そこは見慣れた A 君とお姉ちゃんの部屋。私と A 君が腰掛けるなり、お姉ちゃんが切り出しました。暑いからちょっと怖い話してあげよっか。私たちの返事も聞かずに、お姉ちゃんはぽつりぽつりと語り始めました。それは昨晩の話だそうで、その晩は夕方の大雨のせいか、蒸し暑さを増した熱帯夜で、お姉ちゃんはなかなか寝つけませんでした。真っ暗な部屋の中で聞こえてくるのは、寝ている弟の A 君の寝息と、開け放した窓の外、堤防を挟んだ川の音。その時お姉ちゃんは川の音が妙に耳について、ますます意識が冴えてしまったそうです。不意に川の音に混じって、ずるぺちゃりと、いかんとも形容しがたい音が耳に届きました。ずるぺちゃり、ずるぺちゃり、ずるぺちゃ。音は次第に間隔が短く、次第に大きく、まるで自分に向かって近づいていると感じたお姉ちゃんは、真夏の熱帯夜だというのに寒気を感じたといいます。ぺっちゃぺっちゃずぺっちゃ、 耐えきれなくなったお姉ちゃんは頭からすっぽり布団をかぶって、泥棒だったらどうしよう、早く弟を起こして逃げた方がいいんじゃないかなどと考えたそうです。どれほどの間そうしていたのでしょうか。お姉ちゃんがじっと耳を澄ますと音が止んでいます。そうだ、今のうちにお母さんのところに行こう。そう考えて恐る恐る布団の端を持ち上げた時でした。ピッチャ。布団の隙間に見えたのは小さな目。いえ、眼球のない真っ黒にくぼんだ眼下でじっとお姉ちゃんを覗き込む小さな女の子の顔でした。痛い、冷たい、痛い、動けない、助けて。そんな感情が本流のように混ざり合ったところでお姉ちゃんの記憶が途切れたのだそうです。翌朝お姉ちゃんが目を覚ますと、そこは朝日が差し込む自分の部屋でした。気持ちよさそうに寝ていた弟の A 君を蹴り起こそうとした時、ふと昨晩の記憶が蘇って何気なく窓の外に目をやりました。窓の下、日差しが照り返すコンクリートの上の何かが目に入ります。お姉ちゃんが網戸を開けて拾い上げたのは水玉模様の布切れ。それはところどころが大きく破れたびしょ濡れの小さなワンピースでした。以上がその日お姉ちゃんから聞いた、じゃなくて無理やり聞かされた話でした。お姉ちゃんが語った内容は強く印象に残っているのですが、やはや文章にするとなかなか再現できないものですね。お恥ずかしい限りです。さて余談ではありますが、この話にはちょっとした続きがあります。お姉ちゃんの話を聞いて2日過ぎた頃だったと思います。家族で食卓を囲んでいた時、テレビから私が住んでいる町の名前が聞こえてきました。普段ご町内で交通事故や火事が起きると大事件として話題を独占するような小さな田舎町です。閉めた、明日の登校日の時友達と話すネタになるとでも思った私はテレビに釘付けになりました。テレビに表示されていたのは私の家から5キロほど離れた地区の名前、簡略された地図の川の真上に描かれた赤い×印、後ろに5と書かれた女の子の名前、その名前の前に書かれた死亡の文字、そしてローカルニュースのキャスターは最後に死因は水死とみられていますと読み上げました。後で分かったことなのですが、亡くなられたのは10キロ以上離れた川の上流の隣町の女の子で、ちょうどあの日お姉ちゃんが夜中に奇妙な体験をした日に行方不明になっていたのだそうです。川で亡くなった女の子と私の幼なじみお姉ちゃんの体験は何か関係あったのでしょうか。今となっては分かりませんが、ただ一つだけ、翌日から幼なじみのお母さんのおこごとに川で遊んじゃダメだからねという一言が追加されたのを鮮明に覚えていることぐらいでしょうか。以上、小さなワンピースっていう題名の話でございました。で、次ぐ前にジータレス読み、416、ラジーだっけかと、まだ使えるんだ、もう見つからないんだよなと、まあ、自分もそのなんだろう、昔落としといたやつを持ってるんで、仮にパソコンが変わっても、でも OS がな、仮に新しいの買って、XP とかじゃなくなって7とかになったらどうなのか分かんないけど、でもとりあえずまあありますけどね。417、録音機能のないドルフィンのメリットはおっちゃんのラジオが自動再生されることだけになるねと。あ、自動再生、ほうほうほう、だけになるねって書いてあるけど、 よく分かんないけど、まあメリットなのかよく分からん。で418、自動録音でサーバー処理が重くなって落ちるとか書いてあったね、そのために自動録音を削除したとかと。 あら、そう、そういうこと。サーバー処理が重くなってって、そんな、なの。まあサーバー自体が多分大したことないんだろうな。そうか、重くなって落ちるって、どんだけ。でも基本落ちないよね、ラージって。その4桁つく化け物番組みたいなのが突然そのボンって出てきた時には落ちるっていうのはあれだけど、普段のあれからしたら全然落ちる気配ないと思うんだけどな。ねえ、小さな枠でやってるし、ねって思うんですけど。で、次、第17話目、古道具小道具、赤いほくろさんの作品。とある城下町に行った時のことを、城を見た帰りに土産物を見ていました。私は古道具にとても興味があり、その時も一軒の古道具屋さんを見つけました。そこでは道具を売っているのではなく、ご主人の先代が薬問屋で、ご主人曰くこの店構えを残しておきたかったことと、この町を訪れる人に歴史を紹介したくてこの場所を展示場にしたんですと。ご主人がそうこうしているうちに、ご主人のもとに明治以降の古いものが集まるようになり、その当時の薬の看板をはじめ、下駄、旅の小物、はかり、地図などなど、所狭しと古いものがたくさん展示されていました。私は一つ一つどんな時にどういうふうにして使うのか聞くと、ご主人も細かく丁寧に教えてくれて、私は昔の人の知恵の凄さに感心したり、ご主人とたくさんお話をして、和気あいあいと長い時間を過ごしました。そこには薬屋の帳場もあり、薬ダンスや屏風もありました。ご主人の意向で上がらせてもらい、また細かく見ていると、ご主人が額縁に飾ってある書き物を、これは勝海舟直筆の書ですというので、すごいと驚いて、また帰りがけに写真を撮ってもいいかと聞くと、どうぞ気兼ねなくというので、気になるものをたくさん撮り、帳場を撮った後、フラッシュをつけていないことに気づき、帳だけフラッシュをつけて2枚撮りました。私は良い旅だったなぁと電車の中で撮った写真を見直しました。あ、するとフラッシュをつけた帳場の写真に、うっすらとタバコの煙のような白いもやが写っていました。2秒前に同じ場所を撮った写真には写っていません。どう見ても光の反射ではなく、被写体が動くわけではないし、私も手元を動かしていないので、ブレた時のものではありません。これは何だろう、何か変なものが写ってしまった。私はこういう写真を初めて撮ったのですが、特に怖さも感じませんでした。もしかするとご主人と楽しそうに会話をしていたから、先代も話を聞きに来たのかな。そう考えたらとても微笑ましく感じました。だけど、もしかすると勝海舟の例だったらすごいことですよ、これは。と、後でちょっとだけ思ったのはここだけの話です。以上、古道具小道具という話でございました。で、次ごめん、 GDRSM419、 そんな理由なら多重してる人を取り締まればいいのにね、無理かと。多重してる人、多重か、多重わかんねえもんね。わかるっちゃわかんのかもしれないけど、でもな。で、420、2つあったサーバーの1つを削減したらしいから、そのせいと。ああ、ほらやばいねそういうことか。もうネトラジも終わるかな。ネトラジ自体はもうどっかな、もっと元気なところがこのサービスを継いでくれりゃいいんだけど、ライブだじゃやべえよってことで、次、18話目、住職っていう題名で、空色さんの作品。 ある事情で幽霊が出るという家に住むことになった。本当に怖い思いをしたのだけど、その時にアル中じゃないかってくらい酒が好きな住職にお世話になった。背中に大怪我をしたりしたけど、その時に助けてくれたのはその住職だった。幽霊屋敷を出ることになってしばらく、私はようやく落ち着いた生活ができるようになった。住職とは2ヶ月くらいは連絡を取らなかったと思う。その日どうしても幽霊屋敷に行けなくてはいけないことになっていた。私の土地ということになるので下見みたいなものだ。初めてこの家に来る A さんという人と一緒で、お互い結構緊張していた。ボロボロの家だし、中ではかなり怖い目にあった。住職の話では特に危害はないだろうってことなので、中に入って見学みたいな話だった。 A さんも肝試しみたいだねなんて冗談を言いながら中を見て回った。中で傷害事件もあったし、そのままで放置されていたので変な匂いもした。本当に出るんですかなんて聞かれて、さあとしか答えることができなかった。昼間だし、そんなに怖いことは起こらないだろうって思っていたし、家の惨状について説明しながらちょうど2階に行こうとしていた時に、突然叫び声が聞こえた。家に来たのは A と2人きりなので、当然第三者の叫び声となる。というか前にもこんなことあったなと背筋が寒くなる。 A さんも長く続いているうおーみたいな叫び声にゾッとしてきたみたい。どうしようかって顔を見合わせた途端、2階で何かを叩くような音と走り回る音が聞こえ始めた。明らかに5、6人騒ぎまくってる感じ。部外者入れたのかまずかったか、部外者入れたのがまずかったかと、もう青ざめて座り込みそうな A さんの手を引いて外に出る。そしたらピタッと止まった。怖くなって車の近くまで避難したけど、家は何ともない。叫び声も聞こえないし、何も壊れた様子はなかった。今の何ですか？さあ、めちゃくちゃ慌ててる A さんには申し訳ないけど、それしか言えなかった。夜ならわかるけど、こんな昼間にってのが正直怖かった。また霊体験が続くのかと本気で泣きそうだった。その時、地面が大きく揺れた。地面だけじゃなくて家もその後ろの林も。311の本心だった。少し広い場所まで逃げて、その後ろで幽霊屋敷が倒壊していくのが見えた。揺れに耐えきれなくなって2回目の大きな揺れであっけなく倒壊した。運良かったですねなんて弁護士さんは言ったけど、どう考えても地震前に追い出されたって感じだった。住職曰く、私は気に入られているらしいので、そのおかげかもしれないけどと。ともかく家と一緒に死ぬことはなかった。ほっとして余震もそれほど大きいのがないのを確認してから、とりあえず車で山を降りようってなった時に、携帯電話が鳴って出ると、本当にタイミングよく住職から電話があった。大丈夫か？今の地震大きかったですね。私は大丈夫ですけど、そちらは平気ですか？音が悪くて雑音が入る。もともとそこでは携帯の電波が入りにくかったから気にしなかった。絶対にその土地は手放しちゃダメだよ。今は君がいるから落ち着いているから。遠くへ引っ越すにしても土地の名義だけは死ぬまでは話してはダメだ。ああ、来ているの知ってたからだなぁなんて思った。はい、わかってます。答えながら隣では一生懸命家族と連絡を取ろうとする A さんの姿。混乱しながら車に乗り込んで帰ろうと A さんに促される。それじゃあ一度そちらにも顔出しますから。気持ちだけでいいよ。それより気をつけて。これからいろいろあると思うけど、俺は君の味方だから、ずっと守っててあげるから安心しなさい。破壊そうだけどね。酔ってんのかなとか思いながら、そう言ってくれたのが嬉しかった。ありがとうございます。それじゃあまたなんて言って電話を切った。あ、切ってから今度は知人に電話をしようと思ったけど、電話が通じなくなってた。山だからとかそういう問題じゃなくって、地震の影響で1日くらい携帯では連絡が取れなくなった。幸いネットやメールで連絡取れる人は大丈夫だったけど、 2日後、最初に住職を紹介してくれた人から連絡があった。地震の直後に住職は亡くなったことを教えてもらった。自宅が倒壊して亡くなっているのを発見された。後で聞いたら即死だったらしい。じゃあ昨日の電話はと確認しても間違いなく15時台に住職からの着信記録があった。死んでまで心配してくれたのだろうかと思うと本当にごめんなさいと思う。巻き込んでしまったせいで迷惑かけたし、すごくよくしてもらった。お礼もしてないのに。そう思うとすごくやりきれない。家族じゃなくてこんな他人を気にかけてくれてありがとうございました。あれからまだいろいろあるけど、ちょっと運が良かったりするのは住職のおかげかもしれないと勝手に思うことにしている。以上、住職っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよね。421、今月末でライブドアがネトラジの部門だけ切り離すんじゃなかったっけど、そのせいでいろいろ削減してるんじゃないのかなと。なるほど、切り離すわけだ。大丈夫なんかいそれ。切り離されたネトラジの部門なんて、ネトラジだって何も何をして金を稼ぐのここは。なんかやばい気がするね。で次、第19話目、全盲の親戚のじいさんで、いろいろ諦めたロドリゲスさんの作品。小学校3年生の夏休み、母の田舎である長野に行った。親戚の親類の家に泊まるのだけれど、そこに全盲のおじいさんがいた。じいさんは全盲ではあるけど、何十年とそこに住んでいるので、杖さえあれば近辺の散歩などは当然軽いものだったが、ほれ見ろ、そこにカエルがいる、屋根の上に猫がいるな、など全盲ではわからないはずのものを指摘していた。しかもそれは夜での出来事だった。以上、全盲の親戚のじいさんっていう題名の話でございました。で、次ぐ前にジーダレスビ422、ネトラジ事業を譲渡したみたいだねと。8月31日2011年の、ライブドアネトラジサービスは、株式会社ライブドアから、株式会社ネトラジに、事業を譲渡することで合意いたしましたことをお知らせいたします。株式会社ネトラジなんてあるの。なるほど、ほうほうほう、全然知らんかった、そんな。なるほどね、そういうのがあってってことか。で、423、311の話は今後増えるんだろうねと。そのなんだっけ、ね、神戸のあっちの方のね、大震災の時でも、まあすぐにね、そういう話っていうのはなかなかできないけれども、ある程度、まあ、落ち着いたって言い方が正しいとは思いませんが、その、まあ、ある程度ね、立った時にちょこちょこと話してもいいかなっていう気持ちになった人がちょこちょこその話してくれるもんだから、そういう話が出てくるみたいな感じで、311の話もあと何年後か分かりませんが、まあ、そういったことをポツポツと話す人が出てきて来るんじゃないのってことね。で、424、要するにネトラジを開発した人がネトラジを守るためにネトラジを譲り受けたみたいだねと。へえ、あ、そう。いや、その方はそれはもう自分にとってはめちゃくちゃありがたいんですけども、守るためにって言うけど、ぶっちゃけなんだろう、そのなんだろう、 守りたい気持ちはわかるし、まあ自分は無料で使っといてっていうのはありますけど、結局は金ですからね。そのなんつうの、気持ちだけでどうにかなる話じゃないんで、だからその辺はどうなんだろうって思いますけどね。で、425、おっちゃこーんと、初聞きですと。初聞きなのか分かんないですけど、まあ、とりあえずこんばんはと。朗読全然関係ないけど、10月に友人の結婚式が3件あるじゃねえかと。しかも俺、福岡に住んでるのに、全部長崎、地元。うちの家計破綻しちゃうよ、どうしてくれると。じゃあ、そうやって遠いんで、ちょっと友人の結婚式だけれども、申し訳ねえと。いけねえと。金がねえと。家計破綻しちゃうんでっていう理由で、3件もかよ、大変だな、それはきついわな。でもそう、まあでもしゃあねえね、お祝い、お祝いでございますから。で、426、お茶の初聞きおじゃすと。まあ初聞きかどうかわかんないですけど、とりあえずまあおっちゃんじゃないですけど、ありがとうございます、はい、で次行きましょう。次、第20話目、後日談っていう題名の話で、ユアさんの作品。心霊スポットに行った次の日のことです。友人と深夜のドライブに出かけ、山の中で車を止めて話し込んでいました。駐車場には4本のライトがありました。まず、私たちのいたところのライトが消えました。なんか消えちゃったね。そんなことを言いながら車を回し、別のライトがついているところへ。数分後、また私たちのいたところのライトが消えました。何か法則性があるのかなと、私たちは面白半分でまたライトのついているところへ車をやりました。しばらくしてやはり消えました。残りはあと1本。何分おきに消えるか、これは法則性なし。そこに行ってから何分か、これも法則性なし。やはり好奇心が勝ちました。最後の1本へ車を移動させました。まさか全部は消えないだろうと思っていました。数分後消えました。2人とも無言になりました。ゆっくりと車を走らせ、下に降りていきます。夜も遅いし帰ろうということになり、私の家まで送ってもらうことになりました。あともう少しで家という時、スナックの看板が一斉に消えました。3時39分でした。そこにはスナックが4軒ほどありますが、すべての看板が一斉に消えるなんてことはありえません。友人はかなり怯えてしまい、とりあえず早く帰るしかありませんでした。家の下まで送ってもらい、家に入って明かりをつけて思ったことがあります。私は家を出るとき、廊下の電気は絶対に消さない。以上、後日談っていう題名の話でございました。で、次行く前にチータレス海427、長崎の結婚式でしっぽく料理食べたなと。しっぽく料理、しっぽく料理って何、どういうものをしっぽく料理っていうの。すげえ漢字読めねえ。これでしっぽくなんて読むの。卓上の料理そのものを指します。しっぽくとは卓のことであり、テーブルのことであって、で結局何ですか、しっぽく料理っつうのは。ん、何が乗ってるとその長崎のっていう感じになるんだろう。円卓に並んだ料理を好きなように自分の箸で小皿に取り分けて食しますと。普通に中華料理食ってるみたいな感じ。 と同じなのかな、うん、特にその上にのその卓に乗ってる、うん、料理がその独特っていうよりも、ただそういう風に円形テーブルでみんなで食べるっていうことなのかな、うん、だから長崎独特なのかよくわかんないんだけど。で428、今おじさんのラジオ聞いてるよ後ろでとね、後ろ壁ですけどで、次行きましょう。第21話目、人形供養っていうので、仏師、仏師、仏師って書いてある。これなんて読むんだろう、正確には。仏師か。仏師さんの作品。身寄りのないおばが亡くなり、唯一の親族である私の実家で葬式を出した後に、おばの遺品を整理していたら、古い日本人形を見つけた。古い割には手入れをしていたらしく、痛みが見えない。片身分けでもないが、私がその人形をもらうことになった。だが、婿養子の彼が、気味が悪いと言い出し、しぶしぶ離れにある土蔵を土の蔵に収納して49日が過ぎた頃、深夜になると壁に何かをぶつけてる音が聞こえてくる。さすがに3日3晩続いたのに業を煮やし、彼と音のする方に行ってみた。やはり土蔵の中からでかすかに動揺も聞こえるではないか。京都では有名な丸竹恵比寿といって子供が覚えやすい歌詞である。懐かしいと思いながら、ぶつかる音は手まりだと判明したが、鍵を開ける勇気もなく、翌朝に神社の方に相談し引き取ってもらうことにした。住職曰く、おばが生前より寂しい時に話しかけたり遊んでいた思いの入った人形であり、念が強いので、ごまきで箱を作り、その中に納め、封じ、お焚き上げをすると、当日他の人形とともに焼かれる最中に怪異が起きた。箱が動く、正確には暴れているとの表現が正しいだろうか。ブトブトッッガリガリガリ、そして弱々しい歌声で、丸竹恵比寿を、なんだか悲しくなって自然と泣いている私が、お人形さんをおばさんへ送りますとポツリと発したら、その振動は収まり、わらべ歌も聞こえなくなっていた。以上、人形供養っていう題名の話で出した。で、次行く前にジータレスミ429、千物語してると聞いてきましたと。ああ、誤爆ですわこれ、多分別の方が多分千物語やってると思うんですけど、自分はね、百物語をくじりながらやってるっていう、まあ、確かにね、とあるところのサイトの、一線を読みつのやりましたけど。で、430、せめて百物語に減らしてほしいよと。ね、まだ誤爆続いちゃった、これ429に続きですよ。これ千物語やるんだと思った方が、まあ、自分じゃないとは思うんですけど。で、431、ごまき、懐かしいな、坊さんがごまきの真似して踊るんだろうなと。これなんて読むの。そう、いや、わかんなくてさ漢字弱くてさ、こういうのなんて読むの、これ読み方が書いてね、ごまぎだって、ごまぎ、ごまぎっていうらしいですよ。これごまぎっていうの、これ見たことはあるけど、ごまぎっていうの知らねえ。ごまぎっていうのか、これ。で、432、詳しくは分からんけど、しっぽく料理は料理そのものにも特徴があるらしいよと。あ、そうなの？なんか、いまいちちょっと自分がちょろちょろしか読まなかったから、あんまり時間ね、かけてずっと見るっていうのもあれなんで、だから、分かんなかったけど、あ、そうなのか、特徴はあるのか。なるほど。でも、何なんだろうねと、その特徴が分かんなかった、自分の見たサイトとかだと。なんか普通に中華料理でもあるじゃないですか、その円卓でね、その、 ね、あってぐるぐるぐるぐるって回して、自分のところに来た時にはもう大体取られててあんかけのあんしかねえよみたいな。で433、おっちゃんはバリバリの理系だねと。まあこれが読める読めないで理系文系に分けるっていうのは浅はかだと思うんですけど、まあでも、まあ、自分文系ではないですね。で434、しっぽく料理で画像検索かけたらやたら豪華で笑ったと。いや豪華ではありますよ。うん、やっぱりそのなんつうの、大勢で食うっていうなんかもうパーティーですよ。パーティーです。レッツパーティーです。で次、22話目彼女の声で K さんの作品。10年ほど昔のことですが、幼なじみのお兄さんに H さんという男性を紹介されました。ドライブへ連れて行ってもらい、お食事をしてその日はお別れ。部屋に入り落ち着いた頃に PHS 当時へ着信。 H さん、今日はどうもありがとう。また時間作って会ってくれる？素敵な方だったのでもちろん OK。 幼なじみのお兄さんへすぐに電話して報告したのですが、話を聞くと3年近く彼女もいなくて好きな人もなかなかできないやつだと。ふーんと思いながらもラッキーくらいにしか思っていませんでした。その次の日の夜12時近くに H さんから着信。残業でこの時間だよ、ごめんねこんな遅くに。全然大丈夫だよ、この時間ならまだ起きてたし、などと他愛もない会話をしていたのですが、横から女性が H さんへ、ちょっと誰と話してるの、また女、いい加減にしてよ。うわ、なんだかんだ彼女らしい人いるじゃないのと落胆し、彼女いるのとも聞けず、 H さんに悪いのでそっけなく電話を切りました。それが気になったらしく、次の日もその次の日も着信がありましたが無視。それから1ヶ月ほど経った頃、幼馴染から電話があり、その時のことを聞かれました。 H が気にしてたぞ、悪いこと言ったんじゃないかって。だって H さん彼女いるんだよね、話してる時に横から文句言ってて。そうか、じゃあ H に言っておくから、次に電話来たら出てやってくれ。その後すぐに H さんからの着信。電話に普通に出るとどうも様子が変で、前に会話をした時にどんなことを女性が言っていたのかなどを詳しく聞かれました。一通り話した後、こちらも何なのだろうと腑に落ちなかったので、何なのですかと少し怒り気味に聞くと、少し黙った後静かに言いました。いいちゃん、俺本当にいいちゃんとだったら仲良くなれるんじゃないかと思ってた。あ、けど迷惑をかけられないから俺はもう近づかないよ。何かあるなとピンときたので、よかったら教えてくれないかなと。俺が好きになりそうな人が出てくると必ず邪魔をする女がいるんだ。前に好きになった子もいいちゃんと同じこと言ってたよ、彼女いるんでしょって。その子は交通事故に遭ってしまったし、他の子もいろいろ。それ以上は聞けなかったのですぐに幼馴染へ電話。そこで聞いたのは、 H さんが付き合っていた女性が勘違いで自殺してしまったと。電話での声だけでも当時はものすごく怖かったことを覚えています。けどそれだけじゃないんです。それから1ヶ月も経たない頃、友人らとクラブへ行った時のこと。フロアで踊っているとこちらへ視線があるのに気づき、見てみるとなんと H さん。偶然同じクラブにいたみたいで、まずいなぁと。お互い言葉は交わさずにいたのですが、なんとなく意識をしていて居心地が悪く、フロアから出てカウンターへお酒を取りに行った時、私の頭上に高さ数メートルあるであろう天井からライトが落ちてきました。近くにいた従業員がかばってくれて、私には一切怪我はありませんでしたが、その人は手に怪我をしていました。その人は手に怪我をしていました。すぐにオーナーが来て、今までこんなことはなく大変申し訳ないと謝罪してくれましたが、私は放心状態。普通にそんな事故があったら怪我がなくてよかったで済むのですが、私には思い当たる節があるので言葉も出ず、 私を追いかけてフロアから出てきたであろう H さんがすぐ後ろにいて、振り返ったままの姿勢でじーっと見つめ合ったまま無言。 H さんはお友達を連れて挨拶もせずそのクラブから出ていきました。その H さん、今どうしているのかも幼馴染に会っても聞けずにいます。以上、彼女の声っていう題名の話でございました。で、読んでる最中に2度雷が落ちた音が、落ちたのかな、落ちたかどうかわかんないが、雷の音が入ってしまいました。うるさいですね、突然の大雨でございます。で、次ごめん、ジータレスミ435、こんな感じと、長崎 .com コンテンツ、しっぽくインデックス、しっぽく料理、そうですね、しっぽくとは宅のことであり、しっぽく料理とは卓上の料理そのものを指しますと。長い歴史の中で外国から影響を受けて長崎風にアレンジされた料理と言っていいでしょうと。長崎はね、出島のあれがありますからってことですね。だ、結構そういう影響を受けてっていうのであるんですね。で、お寿司、何これ、吸い物仕立てのやつがあって、刺身があって、湯引き、口取り、甲の物、豚角煮、角煮が確定なんだこれ、角煮確定で、大鉢、煮物、ご飯、果物、汁粉で、汁粉もあるんだ、へえ、なるほどね、一通りすごい、てかまあ豪華ですね、普通にコース、フルコース、はい、んで、436が今の雷様と、雷様ですね、それを言ってる最中にまたドカーンと来ましたが、今度は落ちたっぽい音がしましたね。これで3回目で、437、そんな感じでしたよと、一番最初はお吸い物で始まった、決まりだとか言ってたなと。だからまあ、普通に出す順番も決まってて、だから普通にコースですね、一応ちゃんと理由があってそうしてるんでしょうから、まず吸い物で口を、まあ、リセットプラスっていうところで入ってから、で、いろいろと、で最後はデザートで締めるみたいな。デザートつっても、あの果物食った後汁こくんですけど。で、438、長いな、前に1週間の間に葬式3件、結婚式1件あった時はさすがに参ったと、しかも全て身内と、日曜葬式、水曜葬式、プラス結婚式で金曜葬式、当然葬式前、葬式前日は通夜、水曜の結婚式は両親は仲人、兄貴はスピーチなんで結婚式、俺は親父の命題として葬式に出席、その時初めて仮装のスタートスイッチを押したと、会社に葬式やらが立て込んでるので今週休ませてくれと言ったら上司が様子を見に来たと、それは半信半疑になるわなと、葬儀場で状況を説明したら納得したと、で帰る時黙って肩を叩かれたのが印象的だったと。葬式3件、結婚式1件はすごいな。ずっと、水曜なんて葬式プラス結婚式っていうのも、なんかすごいな。で、439、ライ様と、ライ様ですね。で、440、おっちゃん PC を切った方がいいのではと、プチンで切れるかな。もしかしたら、切れるかもしれないですね。で、441、サンクス、興味あるが手は出そうにないと。そういう、普段食うようなもんじゃないね。ちょっと豪華すぎる。豚角煮だけ食ってみるとかだったらあれですけど。で、442、雷だったのねと、暑いから引き戸を開けてたのかと思ってたと。いや、基本的にそういうことはしないですね。 まあ、外、まあ、開けた方が涼しいんでしょうけど、まあそれはしてないですね。で、次23話目お墓参りごっこで初志さんの作品。小学生の頃の話。僕らにとってそこら中にいる昆虫は格好のおもちゃだった。トンボの頭をちぎって飛ばしてみたり、蝶の羽をもいでずらっと並べてみたり、燃やしてみたり、水をかけてみたり、毎日毎日飽きもせず繰り返してた。僕だけじゃなくて同じくらいの年の仲間はみんなやってたことだから、まあ子供特有の残酷さってやつです。今はもう虫に触れることさえできないヘダレに成長しました。遊んだ後の残骸は放置して自然に返してたんだけど、ある時誰かがそれらを地面に埋めて土を盛り、さらに木の棒を刺してお墓に見立てたものを作った。それから皆がお墓を作るようになった。手を合わせて祈ったり、お経っぽい言葉をつぶやいたりするやつもいて、そしてそれも誰からともなく皆が真似をした。しばらくすると神妙な顔をしてお墓参りをする。その行為自体がだんだん面白くなってきた。さらに時が経つと、そのお墓参りをするためだけに虫を殺すようになった。そうするうち小さい虫じゃ物足りなくなるやつが出てきた。お墓がでかいイコールすげえヒーローみたいな感じです。わかるかな。虫、アマガエル、金魚、カメ、ヘビ、コイみたいにどんどん対象がでかくなっていく。僕は亀あたりで怖くなって離脱した。あのお墓参りがどこまでエスカレートしていったのかは知らない。後日談でもないが、今年の盆に帰省した時、久々に墓地に行ってみたんだ。さすがに細々とした虫の墓は風雨にさらされてなくなってた。でも直径1メートルはあろうかというバカでかい盛り土が3つもあったのにはちょっとビビった。あの下には何が埋まってるんだろう。以上、お墓参りごっこっていう題名の話でございました。で次、24話目、題なし無題で野良張さんの作品。祖父は山の上の送電線の監視を仕事としており、長年 T 山に登り続けていた。そのため祖父は T 山を知り尽くしていて、休日などはよく祖父を先頭に家族で山登りをしていた。あれは自分が高校生の時のこと。春の雪解け後に出てくるフキノトウを狙って、祖父と自分と弟は一緒に T 山を登っていた。よく言う山のルールはやはりここでも存在し、すれ違う人との挨拶は絶対だった。挨拶しても返してこないのは幽霊だなどと祖父は半分くらい冗談交じりで話していた。雪解けの季節とはいえ、まだ雪はあちこちに残っており、それを踏みしめて登っていくので思ったよりきつく、先頭の祖父は元気にひょいひょいと登っていたが、後ろの自分と弟は下を向きながらふうふう言いながら登っていた。すると先頭の祖父がこんにちはと挨拶したので、自分たちもこんにちはと言った。そしてすぐに異変に気づいた。誰ともすれ違わないのだ。下を向いていたって足くらいは見えるし、そもそも歩く音が聞こえるはずである。しかし足など見えてないし、足音も聞こえない。ねえ、今誰か通ったの？同じことを思っていたらしい弟がそう聞いた。ん？何も通ってないぞ。え、だって今じいちゃん誰かに、と弟が言いかけたところで、こっちに振り向いていた祖父がきっと山道の前方をにらみつけた。遠くから熊よけの鈴の音が聞こえる。わずかにだが複数人のものと思われる足音も聞こえる。道を変えよう。そう言って祖父は笹の 生い茂る明らかな獣道へと入っていった。え、待ってよじいちゃんと祖父を追いかけていった弟の後に続く形になった私は、一瞬だけだが前方から来た集団が見えた。黒い服を着た男性が何やら大きな荷物を抱えていた。その後しばらく獣道を歩いて、祖父は今年はフキノトウはやめておこうと言って、気持ちゆっくりめに山を降りた。次の日、地元紙を読んでいた祖父がやっぱりなとつぶやいた。そこには T 山で行方不明になっていた大学生の遺体が雪が溶け始めた、谷沢で見つかったという記事だった。見つかったのが嬉しくって魂だけ先に降りてきてしまったんだな。あの時は覚えていなかったが、今はなんとなく覚えている。確かに俺はあの時挨拶をしたんだ。そしたら帰ってきたんだ。ただいまってな。以上、無題、野良張さんの作品でした。で、次行く前にジーダレス海、443、おっちゃんは入る派が決まってると。ん？入る派か、入る派か、決まってんのか、決まっ、んー、どうなんだろう、リアルでわかんない。でも基本的に、うん、でもないね。はい、ないですね。で、次、第25話目、これも無題で169163の作品。小さい頃、お盆にお墓参りに行った時の話。私は家族と一緒に手を合わせていました。辺りは当然ずらっと並んだお墓。普通なら怖いと感じていたのでしょうが、お盆らしくたくさんのお供え物や花を手向けられたお墓はカラフルで楽しそうに見えました。だから変なものが見えてもあまり怖くなかったのかもしれません。お線香をあげている時に気づいたのですが、ずっと向こうのお墓の陰から白い人の頭くらいの何かがひょいひょいっと見え隠れしているのです。私は面白くなってそれをじっと見ていました。と頭をポンと叩かれました。お墓参り中によそ見しちゃダメでしょ。母がちょっと怖い顔で私を見下ろしていました。私は素直にごめんなさいと言って急いでお墓参りをお参りを済ませ、またあの白いものがいたあたりを見ましたが、もうそこには何も動いていませんでした。お母さんが怒るからだ。そう思ってがっかりしているうちに家族全員のお参りが終わり、みんな水桶やお線香の残りを持って移動し始めました。私はどうしてもあの白いものがもう一回見たくてグズグズしていましたが、母にせかされ仕方なくみんなについて歩き出しました。かなり歩いてから最後にもう一回と思って振り返りました。白い顔のないものがこちらに向かって手を振っていました。以上、無題1693の作品でございました。で、次、第26話目、これも無題、赤目さんの作品。僕が20歳頃の話です。とあるホテルだか旅館に泊まった時の話です。ホテルに泊まると霊が出てきてという話は時々聞くと思うのですが、そのホテルで寝ていたら金縛りにあったのです。 高校生から眠りに落ちるときに時々金縛りになることがありました。ところが眠った後で金縛りになったのは初めてでした。嫌だな、まさか幽霊なんて出ないよなと思いながらいたら、胸の上あたりに重いものを感じました。そうしたら首を絞められるような感じがあったのです。息ができない、胸の圧迫感もあり、かなり驚きました。しかし体は動かないのでどうしようもありません。しかし頭では幽霊が出たのをある程度冷静に考えていました。そして冷静に考えた頭で弾き出した答えは、この幽霊は何もしていない僕に危害を加えている、僕はホテル代も払っている、何も不法侵入したわけではない、ということはこの幽霊は僕に悪意を持って首を絞めているんだ、八つ当たりにしては理不尽すぎると、そんなことを考え出た答えは恐怖の感情より怒りの感情でした。それでも首を絞められていることに変わりはない、とりあえず首を絞めている手を払わなくてはいけない。腕を動かそうとしても動かない。それでも強引に腕を動かそうとしたら、自分の幽霊のような腕がぬるりと体から抜け出した。そのまま首を絞めている腕をつかむと思いっきりつかんだ。その頃僕は柔道と合気道をしていたため、腕力もそれなりにあったと思う。握力に任せて幽霊の腕を逆に締め上げていく。締め上げていくと首の圧力がどんどん軽くなっていく。首の圧力がなくなった時に思い切り足元に投げつけたら、入り口と部屋を仕切っている襖がガタガタって音を出していた。そこで気がついたら朝でした。昨日のことを思い出して襖を見たら、昨日は閉めて寝たはずの襖が5センチぐらい開いていました。合気道の先生は神道の神主もしていて、幽霊に会った時の話や神様の話といろいろ話していたことがありました。人間は恐怖に飲まれると人間の本来持っている力を出せなくなる。恐怖や緊張や恐怖にあった時、落ち着いて対処すれば助かることもあり、冷静になれって話していました。今回体験した幽霊の話は、そんな先生の話があったから何事もなかったことでした。以上、無題、赤目様の作品でございました。で、次。第27話目、夏の夜、こびりついて消えない、とある悪夢、私の悪夢、そのスケッチ、怪獣の子供さんの作品。黄金色、明けしところ、忍絵に、鼓のさざめき、十二人への安頓に、畳の梅雨はキラキラと、星降る棚より甘き蜜、ラムネ綿菓子卵焼き、紫を透かして見える、ほどけし結は地獄絵図、影奉仕、ガマの口にて、面々めくらのお嬢ちゃん、星の祝いに一人とは、七つの姫のやぶの偶へと、赤き灯に天の弱、天の弱、迷いさまよい、お面屋の袖の限りの雀の銭で、買いたる面はのっぺらぼう、のっぺらぼう、千恵の花一面に、緑にピンク、紫の紅べったりと、叫んばかりに、叫んばかりに、大空を飲まんほどに、迷いの具抜けし刻には、かささぎの夜も吹けつつあらん。急ぎ暗樹が浮かべし面は、天をにらみ、墨の流れに消えゆかん。星に照る兄様の顔、つがいの別れを恨み呪わん。天の鏡に。以上、 夏の夜、こびりついて消えないとある悪夢、私の悪夢、そのスケッチっていう作品でございました。よくわかりませんでした。で、次、第28話目、入れ替わり、たったかたーさんの作品。2000X 年バツガツバツ日バツ曜日午後14時30分右肩にコブみたいなのが出てきていた。できてきた。見ているとだんだん皮膚が盛り上がり、裂けて目玉が出てきた。不思議なことに痛みも出血もない。白いボールのようだが黒目があり、その周りが充血している。午後14時40分左肩にも同じようにコブができてきた。やはり同じように皮膚が盛り上がり、裂けて二つ目の目玉が出てきた。やはり痛みも出血もない。気持ち悪いが病院に持っていくためにバケツを開花から用意してきた。午後14時50分、今度は右の肘にコブができた。人間の左手首の骨が出てきた。バケツの中に放り込む。午後15時、右膝にコブができた。右手首が出てきた。やはり痛みも出血もない。午後15時10分、左肘にコブ、左足首が出てきた。午後15時20分、左膝にコブ、右足首が出てきた。一体いつまで続くのだろう。15時30分、左脇腹から突然皮膚を破って腕が折りたたんだ状態で出てきた。どっちの腕だろう。午後15時39分、右脇腹から腕が出てきた。同じように折りたたんだ状態だ。両腕が揃った。バケツに入らないのでレジャーシートを敷き並べてみる。午後15時48分、右太ももの付け根から片足が出てきた。午後15時57分、今度は左太ももから片足が出てきた。どっちがどっちの足だかわからないが一応並べてみる。自分の体をよく見てみると、出てきたところはもうすでに皮膚の再生が終わって傷口さえ見えない。人間の皮膚の再生力とはこんなにすごいものだとは思わなかった。少し感激する。午後16時5分、首筋、ちょうどボンクボのあたりから腰のあたりにかけて皮膚が裂け、肋骨と脊髄が出てきた。目玉以外は全部骨だ。しかし、私の体のどこにこんなものがあったのだろう。午後16時8分、あとは骨盤と頭蓋骨が出てくれば白骨死体一体分が揃う。臀部から骨盤が出てきた。どうやら男性の骨のようだ。午後16時15分、みぞおちからへそにかけて皮膚が裂けてきた。頭蓋骨が出てこようとしている。これで一体が揃うことになる。しかし、今までとは違い、ゆっくりと出てきている。今ようやく目のあたりだ。鼻の部分の穴が少し見えてきた。午後16時50分、頭蓋骨が出てきた。なぜ頭蓋骨はこんなに時間がかかったのだろうか。全部の骨を組み合わせてみる。目玉をぽっかりと開いた穴の中へ入れてみる。ちょっと怖いが理科室の骨格模型のようになった。午後18時、人間が横たわっている。人間の皮膚を背中、側頭部から腰のあたりまでナイフで裂く。内臓を傷つけないように慎重に切り込みを入れる。臀部から足にかけて立ちバサミで切っていく。午後19時、ようやく切り込みが終わった。ゆっくりと頭部から皮を剥いでいく。意外と時間がかかるものだ。午後20時18分、きれいに皮が剥げた。しかもこの人間も不思議だ。皮を剥いだのに血が一滴も出ない。ちょっと体脂肪が多い気がするがよしとしよう。ちょっと休憩をする。午後20時35分、ゆっくりと慎重に内臓を取り出し、自分の体に入れてみる。具合は、 完璧とは言えないが、まあこんなものだろう。こいつ脂肪肝だ。一度内臓を取り出し、ナイフで肝臓の脂肪を削っていく。午後21時15分、再度内臓を自分の体に入れる。さっきより具合がいいようだ。午後21時30分、剥ぎ取った皮に右足をゆっくり滑り込ませる。するりと入った。次は左足。途中で骨が引っかかったが、皮を少し引っ張りながら入れた。あとは難なく皮を切ることができた。当たり前だ。俺には筋肉がないのだから。午後21時55分、皮がブヨブヨして気持ち悪い。首と手を180度回転させて裂け目を縫っていく。頭部は鏡を見ながら縫う。午後22時22分、全部縫い終わった。あとは筋肉をつけるだけだ。そこに転がっている死体の筋肉を慎重に骨から剥がしていく。午後23時、遅いディナータイムだ。剥がした筋肉を少しずつ頬張る。午後23時57分、食事を終えしばしの休憩。まだ体がブヨブヨしている。2000X 年×月×日×曜日午前1時、鏡で傷口の確認をしてみる。もう塞がっている。抜歯をする。午前1時半、待望の入浴タイムだ。バスタブに一杯のお湯を張り体を沈める。皮膚が水分を吸い込むのがはっきりとわかる。午前3時、バスタイム終了。濡れた髪をドライヤーで乾かす。ようやく皮がフィットした。午前3時15分、レジャーシートに転がっている白骨を処分しなくてはいけない。車で近所の山に行き、登山道から少し離れた茂みに穴を掘って埋めた。目玉は取り出して木の枝に突き刺した。早朝カラスが食べに来るだろう。午前4時、一眠りすることにする。慣れていないことをすると非常に疲れる。午前5時、起床。出勤の準備をする。階下へ降りてトーストを頬張りながらコーヒーで流し込む。午前6時、昨夜の疲れがまだ残っているが、出勤のため家を出る。これから平凡な毎日が始まろうとしている。以上、入れ替わりっていう題名の話でございました。で次ごめん、ジータレス読み444、28話目の話はひどいなと。28話目って今自分が読んだんですか。入れ替わり、はい、27もよくわかんなったんですか。ね、28話目、まあな長いね。で445、気のせいで済まされるリカちゃんの話を思い出したと。気のせい、あ、気のせい、気のせい、気のせいじゃねえじゃんみたいなやつ、そんなのどんな話かわかんねえで次、第29話、世話になった。でこれなんて読むんだろうな。毒に絹に門って書いて、これなんて読むの、これ読めねえよ。なんて読むのこれ。いや、毒いもん、毒いもんでいいや。そのまんま、あの読み方が書いてないんで自分で勝手に言いましょう。毒いもんさんの作品で、世話になったっていう作品です。母がまだ若い頃に体験した話です。蒸し暑いお盆の日の夜のこと、家の外からシャンシャンという鈴の音が聞こえる。何事かと思い、家の裏口から通りへと出てみると、深いもやの中に人影が見える。それも一人二人ではない。坂の上から海の方までたくさんの人の行列である。とても生きているとは思えないような人たちの。 母は不思議と怖いなどという感情は抱かなかった。すると列の中から一人の中年の男が近づいてくるではないか。母ちゃん、母ちゃん。よく見ると先日亡くなった近所のおじさんである。母ちゃん、世話になったな。それだけ言うとおじさんは再び列へと帰っていった。生前言えなかった礼を言うためにあの世への行列から抜け出してきたのだろう。母が気づくと布団の中で朝になっていたそうだ。以上、世話になったっていう題名の話でございました。で、次、第30話目、ロッカーの上にっていう題名で、ミューウーかな、ミューって書いてあって、雨って書いてあるんですけど、ミューウーさんなのかな。はい、行きましょう。これは私がとある大学病院の内科で看護師をしていた時の話です。受け持ちだった寝たきりのおばあちゃん、少し地方もあり、コミュニケーションもなかなか取れず、お話もほとんどされなかったのですが、ある夜勤の日、巡回に行くと、何やらもごもごと話したそうにしていました。どうしたの？何か用があるのかな？ねえねえ、看護婦さん、あそこの…ん？あそこ？おばあちゃんが指を指したのは病室のロッカー。何の変哲もない普通のグレーのロッカー、天井と上部と30センチくらいの隙。ロッカーがどうしたの？あそこの上ね、あそこの上に人が寝てるけど、あれいいの？普段何を言っているかよく分かりにくいおばあちゃんがこの時はっきりそう言いました。もちろんそんなところに誰かいるはずもありません。その時なぜだか一瞬で全身に鳥肌が立ちました。それからほどなくしておばあちゃんは亡くなられました。以上、ロッカーの上にっていう題名の話でございました。で、次、第31話目、無題、佐藤二郎さんの、作品、佐藤二郎ですけどね、行きましょう。何年か前の話、当時学生だった自分は自転車でアルバイトに通っていたんだけど、そのアルバイト先はちょっと遠くて30分ほど自転車を漕がないといけなかったんだ。その日も店を閉めて帰る時間になったのは雑談していたこともあって深夜0時を回る時間といっても、帰る道は国道に面しているので車の往来は多いし暗い道でもない。海にほど近いところを走るのでいくつか橋を越えないといけなかったんだけど、その2番目の橋で川側の方を見ると直径2メートルぐらいの光る球体が見えた。その球体は遠い場所で光っているのではなく、5メートルぐらい先で光っている。これは何だろうと思って自転車を止めてその球体を見ていたんだけど、10秒ぐらいしたら消えてなくなりました。周りで見ている人はいなく、プラズマってこれかと思ったけど、あれは何だったんだろう。以上、無題、佐藤二郎さんの作品でした。で、次、第32話目、最上階の物件で、宮北さんの作品。の前にちょっとごめんなさいね。 ロッカーの上に第30話目、ミュアメさんの作品ですけど、続きがありました。ロッカーの上にの続きです、後日談がありますということで続きいきます、ごっちゃになって申し訳ない、いきましょう、ミュウさんのロッカーの上に続き30話目。ただおばあちゃんに関しては地方が少しあったのもあるので、そこまでだともしや地方のせいではという疑いもあったのですが、この話には後日談があります。私の勤務する内科病棟は主に白血病などの疾患を扱う病棟だったため、若い患者さんも多かったのです。その時期スタッフの間で噂になっていたのがロッカーの話。死期の近い患者さんはロッカーの上に生首が並んでいるとかよく訴えられたのです。しかし地方もない若い末期の患者さんです。その幻覚を見た患者さんたちは大抵数日で亡くなられてしまうことが多く、ロッカーの上にいた人物とは一体何だったのでしょうか。以上、ロッカーの上にの後日談、まあ30話目でございました。で、次、第32話に戻って、最上階の物件、宮北さんの作品。私は今年の4月に引っ越しをした。その際不動産屋の方と話をしていて教えてもらった話。その不動産屋の方を A さんとする。 A さんはとあるマンションの最上階をお客さんに紹介した。そのお客さんは母子家庭の方で、若い母親とその息子4歳くらいだった。母親は最上階で見晴らしがいいにもかかわらず、とても安いのでそこに決めると言った。 A さんはなぜこのいい物件がこんなに安いのか気にはなっていた。しかし母親にも尋ねられなかったので調べることもないまま、その後親子にその部屋を貸すことになった。親子が最上階の部屋に引っ越した次の日の朝、母親から電話がかかってきた。 A さんが電話に出ると慌てたような声で、すみません、お聞きしたいことが、と言う。どうかなさったんですか、と A さんが尋ねると母親は答えた。息子が真っ黒なおじさんが怖いって、私もそれ見たんです。この部屋で何があったんですか。 A さんはやはりと思ったそうだ。ただおばあちゃんに関しては地方、本来高い家賃のはずが安くなっているような物件は、大体こういった幽霊物件か貸す側に何か特別な理由、例えば一気に部屋が空いたから埋めたいなどがある場合なのだとか。 A さんは一度電話を切ってすぐそのマンションのオーナーに電話をかけて話を聞いた。するととんでもないことが分かった。以前その最上階の部屋には大きな会社の社長の息子が住んでいたらしい。しかしその男は自分で働かず、衣食住を親に頼って暮らしていた。会社もうまくいっていたので親も特に文句は言わず甘やかしていた。そのうち男は自分で会社を立ち上げたが、もちろんそんな自堕落なやつが会社をうまく経営できるはずがなかった。男が作った会社は潰れ、一緒に会社を立ち上げた仲間にも裏切られて多額の借金を負った。男は親に頼ったが、とうとう見放されてしまい、誰も助けてはくれなかった。そしてお先真っ暗になった男は何を思ったのか、自分の部屋、つまり例の最上階の部屋で自分にガソリンをかけて焼身自殺をしたのだそうだ。部屋には真っ黒に焦げた男が倒れて亡くなっていたという。あともきれいにリフォームしたが、その部屋を借りた人は皆すぐ出て行ってしまうのだとオーナーは語った。 このことを聞いた A さんはとりあえず親子と会って話をすることにした。母親は疲れたような顔で何があったのか語ってくれた。昨晩引っ越しも無事終わり、もう遅いし片付けは明日にしようと息子と一緒に床に着いた。だが深夜になって息子がうなされる声で目が覚めた。あまりにも苦しそうなので起こしてどうしたのと尋ねたところ、息子は怯えた様子で部屋の隅を指して真っ黒なおじさんがこっちを睨んでる、怖いと言ったそうだ。夢でも見たのだろうと息子を寝かしつけて自分も眠りに落ちたが、母親もうなされてまた目が覚めてしまった。なんとはなしにさっき息子が言っていた部屋の隅に目を向けると真っ黒な男がそこに立っていた。母親は慌てて電気をつけ、そちらを見ないようにしながら最低限の荷物を持って息子を連れて部屋を出たのだそうだ。親子はその後別の部屋を借りて住んでいるという。 A さんはこの話をしてくれた後、あなたも気をつけてくださいよと言った。皆さんも部屋を借りるときは慎重に選んだ方がいいかもしれない。以上、最上階の物件っていう題名の話でございました。途中間違えて読んでしまいました。間に別の話を入っちゃってるもんだから、ずっと上からつらつらつらって読んだ時に読んでしまいました、はい、で次、第33話変身っていう題名で怪獣の子供さんの作品。私が小学生の頃の話。中休み体育館、いじめられっ子の A を跳び箱に閉じ込め遊んでいたのだが、恐怖におののき箱の中、豚のように泣きわめく友人。はじめはそんな友人を面白がっていたのだが、次第に彼の声も弱々しく風船の空気が抜けるような。 A のことなど気にせず狂った猿のように箱の上に代わり番号に座り合う。そして私の番と思うと突然の方向、まるで獣、いや鬼、とても子供の喉から出る叫びではない。地の底から轟くような重低音がまるで体育館全体を震わすように。周りの友人たちは蜘蛛の子のように散って倉庫から逃げ出す。取り残されるのは箱の上の私。慌てて箱から飛び降りようと箱に手をつく。その時体が宙に浮く感覚、突然地面が膨れ上がりと思うと頭に鈍痛。私は天井に頭をぶつけて箱が崩れた。振り返ると顔を真っ赤に泣きじゃくる A。 やはりただのもやしっ子。しかし上を見上げると天井までは十数メートルは優にある。一体全体あの頭の痛みは幻だったというのか。確かに私は頭を天井に打ったのだが、何かゾッとするものがあって私は A を見ないようにして教室に戻る。あの鬼の方向は何だったのか確かめようにも、一足先に教室に戻った連中はケロリとした顔をしていた。以上、変身っていう題名の話でございました。で、次行く前にGタレスミ446、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど、近所に落雷増えてきたよ、気をつけようなと、うん、まあ、またなんか雷の音した。で447、ドンマイだなと、うん、ちょっとね、うん、やっちゃった。で今の話もなんか句読点がぐちゃぐちゃなのと改行がっていう、まあ人のこと言えないですけどね。でもなんかすごいすごい句読点の打ち方してるんだけどこれ。はい、で次、第34話目、病院で、イェンさんの作品。 数年前ある内科の大部屋に入院していました。あそこは4人部屋で、私は窓際のベッド、隣の廊下側のベッドには少し年上の女性が途中で入ってきました。ある日の夜中、ベッドからカーテン越しにうめき声みたいな少し苦しそうな声が聞こえて、大丈夫ですかと声をかけたんですが、微妙な声しか返ってきません。ナースコールをするか考えていると、看護婦さんが部屋に入ってきて、すぐに隣のカーテンを開けました。小さな話し声がしだして、これで大丈夫だろうと、その日は何事もなく、私はそのまま眠りにつきました。翌日朝、隣の女性に挨拶をすると、昨日はごめんねと、大丈夫でしたかと尋ねると、彼女がしたのはこんな体験だったそうです。ヘッドホンを外して深夜番組を消そうと思った時、足元のカーテンが揺れた気がして、顔だけ向けて見てみると、小さな男の子が立っていた。少し霊感があったらしいその女性はすぐに生きていないと思ったそうです。でも体が動かない、ナースコールに手も触れない。なんとか気づいて助けてもらおうと力いっぱい叫ぼうとしていた。それが私の聞いた彼女のうめき声でした。私が声をかけたのは聞こえたそうですが、返事はやっぱりうめき声にしかならなかった。看護婦さんは深夜の見回りでたまたま声を聞いて、慌ててカーテンを開けて様子を見てくれたそうです。看護婦さんがカーテンを開けると同時にその男の子が消えたそうですが、がっちり起きてた真横でそんなことが起こってるのに全然何とも思わなかった私は、やっぱり霊感がないんだと思いました。以上、病院っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ448、ある意味センスを感じると、これはこれセンスっていう言い方でいいのかどうかよくあんねんけど、ああまあいいや。で次第35話目、追われるもの追い詰めるもので、よもやさんの作品。職場のじいさまから聞いた話。昔戦争の時、人はもちろん犬や馬も軍犬軍馬として徴用されたという。犬や馬は一箇所に集められ、さまざまな用途に駆り出された。そんな場所にある自衛隊の基地にて、夜な夜などこからともなく馬のいななく声が聞こえる。地面をひっかくような蹄の音、走る音も。ある時夜中の見回り当番に当たった時に馬の根の怪異に出会った。正直ブルった。でもここでブルったままじゃ男が廃る。勇気を振り絞り懐中電灯を向けると、半透明な白い馬が影のごとく走り抜けていった。追いかけようとしたが、それよりも先に脇から飛び出す影があった。やつだ。俺の同室のアホ、どうしようもないアホ、九州男児。そいつが奇声を上げながら馬を追っかけた。ちょっと酒臭い。待て馬刺し、待てやんだらーっと鉄砲玉のような勢いで馬を追い詰めていく九州男児。やつはもともと足が速かった。俺じゃ追いつけねえ。廊下を走っちゃいけないしな、真面目に巡回やるべ。しばらくして九州男児がとぼとぼ戻ってきた。あいつ壁ん中消えやがった、ちょうどいいつまみになったのに、としょんぼりしている。俺は幽霊の馬まで食らおうとしている九州男児が怖いと思った。がもっと怖い体験がその後に俺を待っていた。巡回をちゃんとやらなかったということで、九州男児の巻き添えでなぜか俺まで外出禁止になったことだ。普段閉じ込められたような生活をしている隊員にとって、かけがえのない貴重な外出が禁止になる。これは本気で答える。九州男児は怒った。怒って匂い 臭い匂いは元から立つと絶叫し、何をどうしたかわからんが、最後まで馬を逃げられないよう追い詰め、九州男児が追い詰めた翌日から馬の幽霊はパッタリと姿を見せなくなった。それ以来やつは馬刺しの男と呼ばれるようになった。ちなみにアホはしばらくの間、最初に馬が消えたあたりの壁にチューブわさびとパック醤油を立てかけて備えていたらしい。やっぱり人が一番怖い。以上、追われるもの、追い詰めるものっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み449、注意、待て、九州男児はアホではないぞ。九州、なんつうの、ここに出てくる九州男児の人をこの人がアホって言ってるだけですから大丈夫です。九州男児みんなアホだったら九州壊滅してらで、次、第36話目、赤い服の女の子で、釣り人さんの作品。10年くらい前のことだけど、このスレのことを知って思い出したことがある。当時の職場、24時間営業の書店にダイビングやってる後輩がいて、地元の人間しか知らない釣りの高ポイントを聞いてきたって言うんだよ。海岸線の国道から20分くらい入った広場に車を止めて、そこから荷物持ってさらに30分は歩かなきゃならない。でも30センチオーバーの仁座台が入れ食いで時々グレも来る。先輩がいれば絶対大量大丈夫っすよ、俺の車四駆ですから、と言う。平日に二人で休みを取り、その釣り場に出かけた。すごくいい天気だった。後輩自慢の四駆を止めたら荷物持って、暑い中獣道みたいなのをひたすら歩く。変な寒気がするし、なんだかセミの声も妙に遠くで聞こえる気がして、熱中症やばいじゃんとか思ってたら、遠くにひらひら赤いものが見える。なんだって思って歩いてると、その赤いものは次第に近づいてきた。あのさ、なんていうか、これから演奏会に出ますって感じの可愛い女の子、多分小学校の 2,3 年生くらいで、真っ赤な綺麗な服着て歩いてくるんだ。肩に大きなカバン背負って。俺寒いし、もう声出すのも怖くて、その子と目合わさないように後輩の影に隠れるみたいに黙って歩いた。釣り場に着いてから後輩に、あの子地元の子かな、赤い服可愛かったなとか言ったら、変な冗談やめてくださいよって全然相手にされない。途中で赤い服の女の子とすれ違ったろ、見なかったのかよと食い下がったら、俺怖がりだけどそんな安い話には引っかかりませんよと笑う。確かにいい釣り場で、その日は大きな仁座台と両型のグレを結構釣った。でもどうしても赤い服の女の子が気になって、日が暮れてからが勝負っすよと、という後輩を説得し、早めに釣りを切り上げた。荷物と魚の詰まったクーラーボックスを担いで車へ戻ったら、車を止めた広場のすぐ手前に真っ赤な小さい靴が落ちてた。さすがに後輩も青い顔になって、二人慌てて荷物を乗せて車を走らせた。一番近いローソンに着くまでどっちも無言だったよ。だって最初車止めた時、そんな靴なんか絶対落ちてなかったし。まあ階段というより変な話かもしれないけどね。もちろんその釣り場にはそれから一度も行ったことはない。以上、赤い服の女の子っていう題名の話でございました。で、次、第37話目、無題、零下30度さんの作品。 高校生の自分、同じクラスにオカルト好きな友人がいた。そいつは俗に言う見えるやつで、何者かに階段から突き落とされるなど、日常的に霊的な被害を受けることが多かったらしく、どこかの神社の宮司さんからいただいたらしいお守りをいつも腕や首からぶら下げていたのが印象的だった。オカルト大好きなくせに髪の先からつま先まで全くゼロ感だった俺は、霊感のある人間の近くにいると霊感のない人間も感化され霊感を持つようになるという話を信じ、2年間ほぼ毎日放課後までオカルトから好きなクラスメートに渡り話に花を咲かせていた。結果として俺は今現在未だにゼロ感のままこの体質に甘んじているわけだが、そんな俺でも一度だけ彼と一緒に不可解な体験をしたことを思い出したので、回顧録の意味合いも込めてここに書き込ませていただきます。高一の秋、10月頃だったと思う。放課後の人気の消え去った教室で俺と彼との二人でいつものように長々とくだらない雑談にふけっていたら、突然に彼がこっくりさんをやろうと言い出した。正直オカルト的なことに関しては彼から積極的に僕に話を切り出してくることはほとんどなかったからほとんど驚いた。この時から少し嫌な予感はしていたが、でも以前から何度も興じてきたものだったし、彼が珍しく俺に働きかけてきたことが気になってすぐに OK した。ついでに夕日が教室に差し始めたことで雰囲気もなかなか良かった。例によって50音字や数字を書き並べた用紙の上に効果を置き、お互いの指を効果に重ねる。慣れたセリフを彼が唱え、通常通りならこのまま始められるこっくりさんではあるが、何があったのか不意に目を閉じてと彼に怒鳴られた。彼は霊感持ちとともにかなりの不思議ちゃんでもあったから、時々よくわからない挙動を取ったり冗談を言うことがよくあり、てっきり今回もその一環だと思ってキョトンとしていたら、早くと今度は消えるような声で言われた。見れば彼も目を閉じていた。何の気もなく目を閉じた後に気がついたが、彼が真剣に話すときはいつも小さい声でつぶやくようにボソボソと喋るのを思い出して、ひょっとしてついに心霊体験できるのかと少しワクワクしていた。その瞬間、耳元で硬い金属のねじれるようなギーという音が響いた。耳元で聞こえているのになぜか何十メーターも遠くまで抜けていくかのような音。あまり突然のことにすっかりビビり、俺は椅子から転げ落ちそうになったが、なんとか踏ん張り目を閉じて耐え続けた。数秒かもしれない程度立って音が落ち着きほっとした頃、今度は貧血で倒れ込む時のように意識が途絶えるかのような感覚に突然襲われた。何かが起こっているのは確実で、耐え難い恐怖に襲われる。本当に意識を失いそうだったし、限界だった俺は思わず目を開けた。目の前の彼も同じくして目を開けたようだった。何か今一瞬意識飛んだり鉄みたいな音しなかったと聞かれ、互いに話し込んでいくとどうも全く同じ体験をしたと分かった。結局音の正体も意識のことについて聞いても彼はなぜか教えてくれなかった。ゼロ感の僕にとってこれが唯一の解。でももっと怖かったのは、直後に彼が僕の人差し指をカッターで切らせ、六芒星のような印が書かれた紙に指をつかせたことだが、高3のクラス替えと同時に、たもとを分かった現在、彼が僕に何をさせたかったのかは未だに分からないままでいる。以上、無題零下30度さんの作品でございました。で、次、第38話目体育館の絵っていう作品で、キツネさんの作品。あれはまだ小学生だった頃、当時子供たちの間では学校の階段がブームで、片田舎の学校の私らも友達とこっくりさんを試したり、学校の怖い噂で盛り上がったものでした。 そんな私たちの学校にもおなじみのトイレの花子さんや目が光るベートーベンの肖像画に混じってとある怖い噂がありました。体育館の絵、それは体育館の壁にかけられた高さ2メーターほどの大きさで、真ん中に赤ん坊を抱いた母親、その両脇に男の子と女の子がそれぞれ木の椅子に座っている構図の西洋画でした。話によると郷土出身の画家が学校に寄贈したものとか。それで肝心の噂と言いますのが、やれ絵の中の母親の首が少しずつ長くなっているだの、絵の中の少年が膝元で組んだ手にバレーボールが当たって以来手の組み方がバレーのアンダーの形になっただの、夜中体育館からボールの跳ねる音や走り回る音が聞こえてくるだの。どうです、いかにも小学生が考えたような怪談話でしょう。そんな私たちのクラスには好奇心旺盛というか物好きというか、その体育館の絵について調べた子がいたんですよね。きっと噂の真相を確かめて目立ってやろうとでも考えたのでしょう。あれは梅雨に入った頃だったと記憶しています。雨で昼休みに外で遊べなかった私たちは何人かで定規飛ばしをして遊んでいました。知ってます、ペンで机の上の定規を飛ばして相手の定規を弾き飛ばして机から落とすと勝ちって遊び。当時最強の30センチ定規使いだった A 君を倒そうと奮闘していた時、教室の一角にクラスメートが何人か集まって騒いでいました。そこは例の絵について調べていた子 B 君の席。回転した30センチ定規に巻き込まれて負けた私がその輪の中に首を突っ込んでみると、 B 君の机には開いたアルバムが置かれています。白黒の子供たちが写ったいかにも古ぼけた卒業アルバムの写真。どうしたのと尋ねると B 君はちょっとこわばった顔で1枚の集合写真を指さしました。いまいち要領を得ない私が首をかしげていると、枝だの首だの手だの周囲のクラスメートが口々に騒いでいます。ああなるほど、その集合写真の背景は見覚えのある体育館で、 B 君が指さした先には噂の体育館の絵がバッチリ写っていたんです。ですが何かおかしい、この気持ち悪い感じは何だろう。私はハッとしました。白黒写真の中の体育館の絵、母親の首は私が知っているものよりも明らかに短く、少年の手は両手の指を交互に組んだ形で、バレエのアンダーじゃなかったんですよね。小さな学校の噂って駆け回るのが早い早い。次の日には休み時間に学年を問わず別のクラスの子供が押しかけるわ、アルバムを体育館に持って行って見比べると明らかに違うわで大騒動、大騒動。挙句、数日後に体育館の絵は先生たちによって職員室に移される事態にまでなりました。絵が職員室へ移された翌日のことです。クラスの美化委員だった私は朝早く学校に来てクラスの花壇に水をやっていました。ふと遠くから響く救急車のサイレンの音、それがだんだんと近づいてきて花壇の近くの裏門から学校に入ってきたではありませんか。慌ててじょうろを捨てて追いかけると、そこは先生方の下駄場、の近くで他のクラスの美化委員もちらほら集まっています。運ばれてきたのは担架に乗せられて目を閉じたままの他のクラスの先生でした。そのすぐ後に出てきて、このことは他の生徒に言わないようにと強く私たちに注意した教頭先生の焦った顔が印象的だったことを覚えています。後で断片的に噂で聞いたのは、その先生は例の絵が置かれた職員室で遅くまで仕事をしていたこと、朝早く学校に来た教頭先生が職員室で倒れている先生を発見したこと、そして例の絵が急遽職員室から郷土資料館に移されたこと、その絵が資料館で保管されたまま公開されなかったこと。あの夜絵が移された職員室で一体何があったのでしょうか。それから十数年後、大学を卒業し地元に一時帰省した私は小学校時代の友人たちと久々に会う機会がありました。友人たちに連絡を取って してくれたのはあの30センチ定規使いの A 君。立派な町役場の職員に成長した A 君は郷土資料館に勤務しており、資料館内の喫茶室に集まろうってことになりました。少しは資料館に金を落とせと電話で本音がボソッと漏れたのには笑いましたね。その日、資料館の前にぞろぞろと懐かしい顔が集まり、入館料を払って入ったところで私は唖然としました。そこにあったのはあの絵。用と手を挙げて館内に現れた A 君が私たちの様子を見て一言、ああこれやっぱり短くなってるよな、首。そう、母親の首は記憶にある絵より短く、ついでに少年の手がバレエのアンダーじゃなくなっていたんです。その後、喫茶室で今どんな仕事してる、誰々が結婚したなんて、地元トークで盛り上がった後、 A 君はあの絵を描いた人に聞いたんだけどさと唐突に切り出し始めました。 A 君の話を要約すると、あの絵を描いた画家は戦時中に出征し、その後にご家族を亡くされたのだそうです。その後、戦地を引き上げた彼が亡くなったご家族の写真をモデルに描き上げたのがあの絵で、せめて満足に勉強したり遊べなかった子供たちのためにと小学校に寄贈されたとのことでした。またその画家は2年前に亡くなられたのだそうです。帰り際、ふと私は A 君になんであの絵が資料館で公開されなかったのか尋ねてみました。すると A 君はポツリと、同僚が言うには何度修理してもすぐボロボロになるんだよね。そう言って資料保管室と書かれた不自然に真新しい木製のドアを指さしました。そしてドアの異常は2年ほど前にパタリと起こらなくなり、気がついた時には絵が元の姿、かつて B 君が見つけた白黒写真の中の絵のような格好に戻っていたのだそうです。まるで画家が亡くなった2年前に合わせてとでも言うように。今になって思います、ひょっとするとあの絵の子供たちは体育館で無邪気に遊んでいたんじゃないかと、母親はご主人と会えるのをずっと待っていたんじゃないかと。そう、文字通り首を長くして。以上、体育館の絵っていう題名の話でございました。で、次、第39話、愛犬メタルスライムさんの作品。我が家では妹が小学生になった時に一匹の犬を飼い始めました。その犬は妹が結婚し家を出る3ヶ月前、19歳で亡くなりました。その翌年、妹がお盆に帰省してきた時のことでした。妹が居間に入ったところ、パタンと戸棚の上にあった愛犬の写真が倒れ、妹の足元に落ちたのです。それはまるでいつも妹の足元でじゃれていた愛犬の姿そのものでした。以上、愛犬っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み450、こっちも雷様ゴロゴロしだしたよと。なんか最近多くねっていう、突然ザーッと雨が降って、かつまあ、雲も低い位置にいるのか真っ黒な雲で、かつその雷が、まあ雷雲ですよね、すごいっていう、すごい多い気がするんだけど、なんかおかしいよ、で、次第40話目、冷たいっていう題名でユアさんの作品。冬の出来事。私は仕事を終え、お風呂に入ってベッドに潜り寝ていました。 寝返りを打とうと足を右側に伸ばしたら足に当たって、その足がすぐに引っ込みました。起こしちゃったと思って、あ、ごめんって言おうとした時気づいたんですよ。私一人暮らししてるんです。当然一人で寝てたんです。何か壁に当たったのを勘違いしているんじゃないかと思って、もう一度、怖いけどもう一度さっきの場所に足をやってみたんです。もちろん布団以外に当たるものなんてありませんでした。私のベッドはセミダブルベッドです。だけど私はもうかなり前からの癖で、左側ギリギリ落ちるか落ちないかという場所で寝るという癖がついています。当たった足はとても冷たかった。とっさに布団取っちゃったのかな、温めてあげようかなとまで思ってしまいましたが、亡くなってくれていてよかったです。それから起き上がるまでに時間がかかりました。だってもしバラバラの手足なんかが布団のどこからか出てきたら嫌ですから。以上、冷たいっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ451、動物の心が現れた話はほろっとくるなと。まあ、動物飼ってる人ほど、まあ、来るものがあるかもしれないですね。で、452、今日は降ったりやんだりだねと。こちらは雷過ぎていきました。今は静かですと。よかったですね。なんかうち、自分のところはなんか、でも、若干雨の音聞こえんのかなっていうぐらいだな。でも突然また強くなったりとか、で、雷どかみたいな、感じで、まだなんか去ってる感じはしますね。で、次。今日は50話目までやりましょう。第41話目、先生に聞いた話で、4個卵、四個玉かな、わかんないっていう名前の方の作品。高校生の頃、担任の先生に聞いた話です。高校のすぐ近くの慶大という大学を 2,3 年前に卒業したばかりの若い先生でした。学校の近くに出るって有名なアパートがあってな、噂はいろいろとあったけど、家賃がめちゃくちゃ安かったんで全然気にしないで住んでた学生も結構いたんだよ。ある時先輩がそこのアパートを出るって言うんで、空き部屋に入らないかっていう誘いがあったんだ。当時は貧乏だったからもう2つ返事で引っ越した。最初の夜は引っ越しの手伝いに来てくれた友達と飲んでそのまま寝ちゃったから何も出なかった。翌日、初めて一人で寝てたら、出たね。夜中にふっと目が覚めて何気なく部屋を見渡したら、足元の方に赤い服着た女が立ってんだよ。わーと思った瞬間、金縛りにあって動けなくなっちゃって。で、その女が足元から近づいてくるんだけどさ、手をこう首を絞めるときみたいな形して前に突き出しながら一歩一歩にじり寄ってくるわけよ。もう死に物狂いで動こうと思ったけど、途中で気を失っちゃってね、覚えてないんだけどね。朝起きたら首の周りに赤く指の跡みたいなのがついててさ、もう速攻その部屋出たけどね。そのアパート、ああ、まだあるよ。境内に行くやつがいたら紹介してやるぞ。ははは。終わり。以上、先生に聞いた話でございました。で、次。第42話目、一方的な雪合戦。リホさんの作品。長野でのお話。夏の時期に申し訳ないのだが、雪傷、雪カバ、わからん。ちょっと調べさせてください。全然違いました。雪庇でした。雪庇というものをご存知だろうか。 屋根や木の枝に積もった雪が自重に耐えきれなくなったか、もしくは何かの弾みでどさっと落ちてくるというものである。雪と聞けばたわいもないように思えるかもしれないが、昼の日差しで溶け、夜の寒さで固まるといった循環を繰り返した。それはもはや雪というより氷塊といったものである。それが音もなく頭上から落ちてくる。場合によっては木の枝ごと落ちてくるのだから、なかなか恐ろしいものである。そんな真冬の出来事を一つ。あれは大学3年の冬、時期で言えば2009年の12月と記憶している。春夏冬と毎回休暇になると、祖父母宅に行っては釣りをしたり、山小屋の整理、畑、土地の手入れをしたりして過ごしているのだが、春や夏に比べると冬は雪のせいでやれることが少なくなるし、釣りも禁漁である。周りにはスキーや温泉だと楽しみを持つ者もいるのだが、それらに興味のない自分には少々退屈な時期だ。しかし冬でしかできないこともある。それは釣り場の探索だ。夏には崖下や藪が生い茂り、漂流するのに難儀な場所でも、冬の間なら雪の上を進むことで行動範囲をより広めることもできる。雪上を進むのはそれなりにしんどいのだが、普段は行かない場所で思いもしない涼ポイントが発見できれば、春からの釣りがまた一段と楽しいものになる。そういう理由から、冬の間は新たなポイントを探すべく沢や森中を探索していた。そんな晴れたある日、山小屋へ向かう途中にある小さな沢が目についた。普段通り過ぎる場所であるのだが、もしかしたら奥に行けば涼ポイントがあるかもしれない。道から簡単に入れるので、もしよければ今後のポイントの一つになるだろうと思いから探索を始めた。車を降り、森の中を歩く。耳の端にわずかに聞こえる水音を頼りに、まず沢を目指す。雪上を歩くにあたっては、雪庇だけではなく、跳ね返りや天然の落とし穴にも注意しなければならない。跳ね返りというのは、雪に積もった雪の重さで曲がり、しなったまま雪に埋もれている木である。重しとなって乗っている雪がなくなれば、勢いよく飛び出してくる場合があり、当たるとちょっと痛い。また雪は地面ではなく藪の上にも積もっているため、気をつけなければズボッとはまることもある。それらに気をつけつつ30分ほど進み、沢へ出、そこから沢沿いに上流へ10分ほど歩いたとき、開けた場所を見つけることができた。さて、ここはどうだろうかと吟味している中、何かが頭に当たった。大きさはゴルフボールくらいだろうか。感触からすると雪、まあ天気もいいし、日差しで溶けた雪庇だろうと思ったところに、またポンと頭に当たる。やれやれと雪庇が当たったであろう後頭部についた雪を払っているうちに、ふとおかしなことに気がついた。雪庇というのは上から落ちてくるはずである。なぜ後頭部に当たるんだ。そう考えているうちに、今度は右耳付近の側頭部に当たった。思わず飛んできた方角に目をやる。いや、雪庇だと思ったが、もしかしたら跳ね返りで飛んできた雪かもしれん。しかしそれならば、他にも雪上に飛んできた跡があるはず。何より飛ばしたであろう木がすぐ見つかるはずだ。だが周りを見渡しても、そのような跡も木もなく、目につくのは自分の足跡だけである。必死に理由を考えている間にまた当たる。さすがにムカッと来たので、足元の雪を固く握り、飛んできた方角へ思いっきり雪玉をぶん投げてやった。その瞬間、後頭部にポンではなく、ゴツッという鈍い衝撃が当たる。氷だろうか。先ほどよりも一回り大きく、そして硬いやつが当たった。もう考えるのはやめだ、帰ろう。森の中を抜ける途中にいくつか頭に当たった。さすがに氷ではなく、最初のような雪ではあったが、反応はせずに車に戻り帰宅した。あんな一方的では勝負にならん。あの沢にはそれ以来行っていないが、今度はロケット花火でも持って行ってやろうかと思う。以上、一方的な雪合戦っていう題名の話でございました。で 次行く前にジータレス読み453。二つ返事が正しいんだけど、稲川さんは階段の中で一つ返事って言うんだよね、と。へえ、あれそうだっけ。いや、あれ俺結構いろいろ聞いてるはずなんだけどな。聞いてるはずだけど記憶微妙なんだな。一つ返事って言うっけ。あ、そう。わかんないわ。あ、そうなんだ。で、454。雪崩だって崩れ終わった時はコンクリートみたいになるからね、と。うん、雪なめんなっていう、その密度がねすごいことになった、雪っていうのは、うん、結構なもんですわっていう、まあ、そりゃそうだわなっていう。氷塊とか半端じゃねえからな、うん、コンクリートか、うん、で、455。次は雪玉の中に石が入ってるなと。ロケット花火ピュンピュンピュンってやったら今度石が来る。石が、もう雪合戦というか石でぶつけられる、あの、うん、恐ろしいですよ。ていうか、なんでそういうのが来たんだかよくわかんないですけどね、うん、だって普通に人かもしんないんだけど、でもわかんないしっていう、うん、でも音とかしなかったから不思議だなっていうあれですね。で、次、第43話目、部屋っていう題名で、信江さんの作品。東京の大学に入って最初の夏の話だ。空調の効いた部屋でぬくぬくと布団をかぶり、夏虫の合唱を聞きながら過ごす夏はとても趣があることに気づいたのはこの頃。その夜も俺は座椅子に腰をかけて文庫本を読んでいた。中古で20円の破格に期待など皆無だったのに、存外に夢中になってしまった。本を閉じた時、単身は2時を回っていた。翌日は朝の10時から約束があることを思い出す。少し考えてからメガネを外し、座椅子の背もたれをぐっと下ろすと、俺はその上に寝そべることにした。朝にちゃんと覚醒できるように電気も空調もつけたままだ。黄ばんだ毛布をかぶるとすぐに俺は寝入った。目が覚めた時、どれだけの時間が経っていたのだろうか、ここに記すことはできない。何しろ時計を確認することができなかったのだ。俺は金縛りにあっていた。こうなっては時間の経過を待つより他ないと経験上知っていたものの、ものの試しと俺は闇雲に体を動かしてみた。結果、閉じられたまぶたが数ミリほどこじ開けられたような気がしないでもない。その程度の成果だった。メガネを外していた上に半開きなものだから視界はピントが合わず、余計にもどかしい感じがした。この時、時間を無駄にすることに耐えられなくて、ククなど頭の中で唱えていた気がする。仕方なく身を横たえたままにしていると、つと視界の端で何かが動いた。最初は何かの拍子でカーテンが翻ったのだろうといった程度の認識だった。そんな陽気なものだから、次の瞬間に状況をより正確に理解した時の驚きは一入りだった。心臓が鉛になったようだった。動いていたのは戸だった。玄関に続く戸が開き、そこから何者かが入ってきたのだ。それまで金縛りは何度も経験していた。それを踏まえても、決して超常現象の類ではなく、体の覚醒の不調によって説明できると信じていた。しかし、今確かにいるはずのない何者かが迫っている。恐怖で動けないでいるままの俺に、すり足で床を徐々に迫ってくるそれ。真っ白になりそうな意識をつなぎ止めながら、俺はどうにか勇気を奮い起こそうと思いつくばかりの悪態を浮かべた。念仏が唱えられればよかったんだが、あいにくそんな高尚な語彙は持ち合わせていなかった。そんな努力も虚しく、それは俺の足元に迫り、緩慢な仕草で毛布に侵入を始めた。俺は必死で即席念仏、元いバリ造言を唱えようとする。バカ野郎、バカ野郎、死ね、ハゲクソ、死ね、タコクソ、うぜえ、死ね、ハゲクソ、死ね、ハゲクソ、死ね、ハゲクソ、死ね、クソ、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死ね、死 つと祈りが通じたのだろうか、その言葉が口を打って出たと思うと、俺の腹のあたりまで来ていたそいつはすっかり消えていた。視力も回復していき、やがてだんだんと体が動くようになった。その間も震える体を鼓舞するために持ちうる限りの汚い言葉を唱え続けた。体がすっかり覚醒すると俺は立ち上がった。毛布の中には人一人分の空洞がぽっかりできていた。侵入路の戸は開いていた。貧乏症の俺がエアコンをつけたまま戸締まりを忘れるということは考えられなかった。思えば2時間の通学時間に嫌気がさした5月、不動産屋でその部屋を斡旋された時疑うべきだった。清潔なクリーム色の部屋で、家賃は5枚、中央線まで歩いて5分、決して悪くない条件だし、実際にマンションは俺が入った部屋を除いて満杯だったのだ。部屋を出た今でもたまにその前を通るとき、カーテンをチェックするようにしている。今のところ半年と思った住人はいないようだ。以上、部屋っていう題名の話でございました。で、次、第44話目、失踪事件、メタルスライムさんの作品。私の遠縁にあたる M 氏、前々からいわゆる見えるらしく、時折ああここいるよなんてボソッと口にする方でした。そんな M 氏がある日の朝、いつものように会社に出社したはずが、会社から出社してこないのですがと連絡が来たのです。心当たりを探しましたが、夜になっても見つからず、捜索願いを出すことになりました。翌朝、警察から M 氏の車が見つかりましたと連絡が入り、現場に向かいました。家族の立ち会いのもと車内を確認しましたが、カバンや携帯、その朝渡した弁当箱も車内に残されたままの状態でした。一体どこへ行ってしまったのか。そんな時、車内の捜索を続けていた警察官がトランクルームを開けたところ、いきなり大声を出したのです。見るとトランクルームの中で M 氏が横たわっていたのです。恐る恐る起こしてみたところ、 M 氏は突然目を開き、錯乱状態で暴れ出したのです。警察と家族で落ち着かせ、とにかく病院へ搬送されていきました。何が起きたのか、なぜこんな行動をとったのか、未だに不明です。ただ M 氏は救急車の中で延々と、逃げないと、隠れないと、追いかけてくるとつぶやき続けていたそうです。以上、失踪事件っていう題名の話でございました。で、次、第45話目、山の寺にて、で、みそさんの作品。数年前のことです。私はその昔、小学校で遠足に行った山の中にある七不思議のあるお寺へ行くことになりました。20数年ぶりに見るお寺は、前より寂れているようにも感じました。しかし思い出しながら七つ見て、懐かしいねと楽しみました。一通り見ましたが、帰るには時間も早いので、戻って買い物でもしようということになりました。と、友人が靴ひもが溶けたので先に行っててと言いました。先に行くのもなんなので、少し進んだところで待つことにしたのですが、おいおい、肩の後ろではっきりと低い男の声が聞こえました。私、ん？呼んだ？友人の声ではなかったので、私のこととは思えず、疑問に思いながらも無視しました。ちょうど七不思議の一つ、開かずのトイレの前でのこと。そこからつい目をそらしました。まもなく友人も来て、男の人がいたか聞いてみたのですが、いないよとのこと。 そして突然泣き出す多くのカラスの声。私はうすら寒くなって友人の手を引っ張り急いで車に乗り出しました。帰宅後祖父にその話をしたところ、返事しないでよかったな、答えたら天狗か何かにでも連れてかれたんじゃねえかな、知らねえ奴に呼ばれたら返事すんなって教えといてよかったな。霊感のない私が体験した唯一の不思議な体験です。以上、山の寺にてっていう題名の話でございました。で、次、第46話目、中の人っていう題名で釣り人さんの作品。今夜は夜釣りにいい潮なんて張り切って出かけたんだけど、時々小雨も降るし、なんか遠くで雷がピカピカするし、早々に切り上げて帰ってきたよ。帰りに缶コーヒー買って飲んだら思い出した話があるんだ。確か98年の冬だったと思う。釣りに行った時に利用する自動販売機ってあるかい？俺の行く釣り場は駐車場の出口近くにいくつか自動販売機がある。その中に缶じゃなくて紙コップのコーヒーが買えるやつがあるんだ。寒い日には釣りの帰りにホットコーヒー買うのが楽しみでさ。一杯70円で他のより安いのもいい。お気に入りの販売機だったわけ。ただ100円玉を入れると10円玉のお釣りがジャラジャラ出てくる。かじかんだ指で釣り線取ろうとすると落としたりして鬱陶しい。だから50円玉がないときはなるべく100円玉を1枚と10円玉2枚入れて釣り線は50円玉1枚。これがなんだかスカッとしてて気持ちいい。でもその日はあいにく財布に10円玉が1枚しか入ってなかったんだ。しょうがないから100円玉を1枚だけ入れてホットコーヒーを買った。砂糖入りでミルクは抜きのボタンを押す。いつも通りガタガタ音がしてコーヒー豆を引いた後、紙コップが出てきて抽出が始まる。釣り線は10円玉3枚かと思ってたら、その日はカチャって1回だけ釣り線の落ちる音がしたんだ。あれって感じで釣り線を取り出したら50円玉が1枚。変だなとは思ったけど別に損したわけじゃないし、なんだかラッキーだし。そうこうしているうちに抽出中のランプが消えたんで紙コップを取り出した。そしたらいつもより軽いんだよ紙コップが。紙コップの中を見たらコーヒーが半分くらいしか入ってない。なんとも言えない妙な気持ちになったけど、寒いしまあ損もしてないし。コップを口に運んでコーヒーを飲もうとしたら、自動販売機の裏側あたりからはっきり聞こえたんだよ。小学生くらいの女の子のけたたましい笑い声が。深夜というより朝方に近い時間だ。背中がゾーッと冷たくなって急いで車に戻って家に帰った。気がついたら袖口がコーヒーでシミになってる。次の日は休みだったけど、さすがに釣りに行く気にはならなかった。今考えてもあの出来事が何だったのかはわからない。酒の勢いで友達に話すと妄想オツとか電波くんとか言われるけど、あの甲高い女の子の笑い声を思い出すと今でもゾッとするよ。あ、まあそれでもその釣り場には時々出かける。もうコーヒーは買わないけどね。うまくいけば指4本5本クラスの太刀魚が 4,5 本釣れるとはいえ、つくづく業の深い人種なんだよな釣り人は。以上、中の人っていう題名の話でございました。で、次、第47話目、先生に聞いた話その2、四股玉、四股玉子さんの作品。高校の先生が大学時代に住んでいた出るアパートには、それを承知で安い家賃のために住み続けている学生もいました。先生の先輩 A さんもその一人だったそうです。 ある日 A さんの彼女が部屋に遊びに来ました。こたつを挟んで向かい合い、彼女はベランダを背にして座り、しばらくおしゃべりをしていましたが、不意に彼女が背後を振り返り、また前を向いてちょっと首をかしげました。その後もしきりに背後のベランダを気にしています。何、どうかした？うん。彼女はしばらく黙り込みましたが、突然立ち上がって猛スピードで A 君のそばに寄ってきたそうです。 A 君の後ろのその食器棚のガラスに人の姿が映ってたの。ベランダに誰かいると思ってびっくりして振り返るんだけど、誰もいなくて、見間違いかと思って前を向くと、やっぱりまだガラスに映ってて、逃げようと思ったけど怖くて動けなくて、ようやく消えたから急いで逃げてきたんだよ。外に立ってたのってひょっとしてあれ？ああ、あれ外じゃなくて中だから。それっきりその彼女には振られたそうです。ちなみに A さんの部屋には入居前からあっちこっちにお札が貼られていたそうですが、そんなものは全く無視してトイレだの風呂だのにしょっちゅう怪しい人影が出没していたそうです。 A さんは別に何かしてくるわけじゃないから放っておいても大丈夫だよとまるで気にせず、結局卒業までその部屋にいたのだとか。以上、先生に聞いた話その2でございました。で、次、第48話目、お家に帰ろうっていう話で、よもやさんの作品。再び、じい様から聞いた話、親友の方の体験談。硫黄島、ここは、先の戦争にて亡くなられた方のお骨がまだ埋まっている。ある悪天候の日、着陸しようとする機体があった。車ですら悪天候での運転は細心の注意を払い気を使う。ましてや必要最小限の設備しかない硫黄島に飛行機で着陸するならば、その気遣いは半端ではない。自分の気、姿勢、全てにおいて通常以上の注意を払わなければならない。そんな中、ぽつりぽつりと明かりが見えてくる。キー確認、最終チェック。機体が滑走路に近づき、滑走路灯が見えたところで着陸。無事についてふと先ほどの明かりを見ると、コースの誘導にベストの位置ではあったのだが、そこには設置された明かりはなかった。ではあれは。任務を済ませ本土に帰る日、積み荷が計算よりも重たく感じる。操縦桿に伝わる重さが違うのだ。感覚的に滑走路いっぱい使って離陸したくなる。飛行中も気を使う。だが本土に帰ると本当に離陸したくなる。飛行中も気を使う。だが本土に帰ると本当に